おはようございます。浜名湖バイブルキャンプ場でスタッフをしている佐藤健介と申します。普段は愛知県豊橋市で生活をし、イエス様の福音を伝えるためにキャンプ宣教の働きに携わっています。今日は花の木キリスト教会に集う皆様とお会いして、共に礼拝を捧げすることをとても楽しみにしていましたが、コロナウイルス感染拡大に伴い、その思いかなわず、とても残念に思います。しかし、すべての出来事を通して、そこに神の御業が表され、いかなる状況でも常にイエス様が導いていてくださり、原稿と音声、このような形で皆様と共に主の恵みを分かち合う時が与えられていますことを心から主に感謝いたします。今朝は旧約時代の信仰者、ヤコブという人物の生涯の一端から、主が語られる御言葉を共に味わいたいと思います。はじめにお祈りをします。愛する神様、あなたの尊い御名を賛美いたします。今朝イエス様が私たちを御前に集めてくださり、共に礼拝をお捧げする時を導いてくださり感謝いたします。どうか私たちの心を開いてくださり、御声を聞かせてください。このお祈りをイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。今日の聖書に登場しますヤコブ。このヤコブという名前はアーカーブというヘブル語に由来しています。このアーカーブというのは、かかとをつかむ、あるいは人を出し抜く、そういう意味を持つ言葉です。ヤコブには双子の兄エサウがいました。ヤコブは生まれてくるときに、兄エサウのかかとをつかんだまま生まれ、後に兄を出し抜いて神様の祝福を得ました。後にイスラエルと呼ばれる人物です。そして彼の人生に特に影響を与えたいくつかの場所があり、そこには神様によって意味のある名前が付けられています。ヘブル語でエルとは唯一絶対の神という意味です。そしてベツが家。ですから、ベツエル、ベテル。ベテルは神の家という意味になります。他にも、ヤコブが格闘した場所、神と格闘した場所、神の御顔、ペヌエル、神が戦う、あるいは神と戦う、イスラエル、など、聖書の中には、 他にもエルサレムやインマヌエルなど、エルなんとか、なんとかエルというように、神の、あるいは神がという地名や人名が多く記されています。今日の聖書箇所に出てきますベテルとは神の家であり、この場所はヤコブの信仰生活の起点となったところです。ヤコブは母リベカと共謀して兄エサウを騙し、その復讐を恐れながら、叔父ラバンのいるハランへと向かいました。ベールシェバからハランまで距離にすると約600キロあります。花の木キリスト教会から北を目指していきますと、青森は弘前あたりでしょうか。西へ向かえば、だいたい岡山ら辺まで、行ける距離です。彼は杖一本だけを持ち、逃げるようにして、朝早く旅立ちました。早朝から歩き続け、日が暮れるまで、約90キロのその道のりを徒歩で歩き続けました。当然、平坦な道ではないですし、舗装されていない道を徒歩で進んでいきますので、肉体的にもかなりきつい旅だったことと思います。ヤコブは、自分が生まれ育ったベールシェバから約600キロ、北東に位置するハランを目指しました。その旅の途上で、ヤコブはどのようなことを考えていたでしょうか。今まで一緒に生活をして、共に歩んできた家族、自分を育ててくれた父イサクを騙してしまった。兄エサウを騙してしまった。この兄の復讐、もしかしたらエサウが自分を殺しに追いかけてくるかもしれない。私はなんてことをしてしまったんだろうか。いろいろな気持ちが頭をよぎったことと思います。ベールシェバはヤコブが今まで生活してきた場所ですから、その思い出やいろいろな感情が頭をよぎったことと思います。早朝から逃げるようにして歩き続け、体も心も疲れ切っていたことでしょう。日が暮れたその場で、ヤコブは石を枕にして眠りました。本来であれば、この眠っているヤコブに対して、お前はなんてことをしたんだ。家族を騙してきたんだろ。寝てないで、起きて立ち上がって、自分が来た道を戻って、イサクに、そしてエサウに、謝りなさいと、頭を下げて帰りなさいと、そのように叱責されてもおかしくない状況です。しかし、主は、そんな彼の夢の中に現れて、どのようなことを語られたでしょうか。眠りについたヤコブのその夢の中で、 一つのはしごが地に建てられ、その上の橋は天に届き、神の使いたちがそのはしごを上り下りしていました。神の使いたちが天から降りてきて、そして上っていくではなく逆です。神の使いたちが上り下り。おそらく、今までの生活の中でヤコブがずっと葛藤してきたこと、自分自身の内側にある問題など、様々な思い、煩いを、そのすべてを知っておられる誠の神様が、神の使いたちを通してヤコブをお取り扱いになっておられたのでしょう。そして、そのはしごの上に立っておられた主が、ヤコブに語られた内容は、13節から15節に記されています。あなたが横たわっているこの地を、あなたの子孫に与える。また、あなたの子孔は、地の塵のように多くなり、地のすべての部族はあなたの子孫によって祝福される。私はあなたと共にいて、あなたがどこへ行ってもあなたを守り、あなたをこの地に連れ帰る。私はあなたに約束したことを成し遂げるまで、決してあなたを捨てない。まさに祝福の言葉です。神様の祝福、神に与えられる祝福とは、私たちが神様の前で何か良い行いをすることによって与えられるものではありません。聖書には、旧約においても、新約においても、神と人間の関係性において、共通した一つのメッセージが語られています。それは、たとえ今までどれだけ失敗を重ねてきたとしても、どんなに弱さや痛みを抱えていたとしても、神を、私を祝福してくださいと、心を開いて神を求めるならば、神はその人を必ず祝福してくださいます。誠の神を信じて生きていくならば、その人は必ず神によって祝福されるということです。この約束の主体は神様です。神があなたを祝福し、神があなたを守り、神は決してあなたを捨てないと、そう約束されているのです。聖書に記されているヤコブの生涯を通して、私たちに彼の人物像として最も印象を与えるのは、ヤコブのその狡猾な性格、あるいはずる賢さではないかなと思います。それは聖書に記されている事実として間違っていないことだと思います。皆さんはどうでしょうか。いろいろな印象があると思います。しかし、一つ私たちが注目しなければならないこと、それは、 ヤコブ、彼の内側に他の人より自分を優先に、自分のために相手を出し抜く、そういう性質があったとしても、彼は神の祝福に対して貪欲であったということです。ヤコブは確かに人間的な弱さがありました。しかし、その度に自分の弱さに向き合わされ、悔いて、改めて、そしていつも神の祝福を切に求めたのです。私たちも同じではないでしょうか。私たちのうちにも弱さがあり、相手を責めることなどできないほどの罪の性質があります。ですから、私たちも自己中心的になってしまう自分自身をいつも思い起こし、それでもこんな私のために十字架にかかって罪をあがなってくださり、永遠の命を与えてくださったイエス様に立ち返るのです。ヤコブの両親、イサクとリベカは、まことの神を信じていましたから、幼少の頃から両親と一緒に神への礼拝を捧げ、家庭の中では神様の話を聞かされてきたことと思います。それゆえ、頭の中では神に対する理解があったことと思います。しかし、眠りから覚めたヤコブの冒頭の言葉は、16節と17節。まことに主はこの場所におられる。それなのに私はそれを知らなかった。この場所はなんと恐れ多いことだろう。ここは神の家に他ならない。ここは天の門だ。ヤコブは自分の内側と向き合いながら、神がこの場所におられること、そして自分が今天への入り口に立っているんだということを信仰を持って初めて認識しました。歩き続けて石を枕にして眠りについて体も心も疲れてしまっていたこの場所で、慈しみ深い主のお取り扱いを受け、信仰告白へと導かれ、このベテルからヤコブの信仰生活が始まっていきます。時として、もしかしたらここに主はおられないのではないか、そう思われるところや、そういう出来事を目の当たりにする時があります。しかし、聖書を読んでいくと、そう思われるようなところから主の素晴らしい御業が表されていく、そういうメッセージがたくさん記されています。イエス様の生涯がまさにそうでした。神であり王であるお方がなぜ 家畜小屋でお生まれになり、なぜ十字架につけられて死ななければならなかったのでしょうか。神であるお方は、小さきものを通してご自身の栄光を表し、弱さのうちに働かれて、苦しい御業をなされるお方です。ヤコブに語りかけ、そしてヤコブを祝福された誠の神は、今私たちと共におられ、私たちのすべてを守り、私たちに祝福を豊かに与えてくださるお方です。ですから、私たちもまた、毎日の生活の中で、日ごとに立ち止まり、今、確かにこの場所にも主がおられるんだ、ということを、心を静めて、感謝していきましょう。そして、この地に生きる私たちのためにも、確かに天の門が開かれており、イエス様によって天の御国に至る永遠の命の恵みが豊かに与えられていることを覚えつつ、今週も主と共に歩んでまいりましょう。お祈りしましょう。慈しみ深い主なる神様、今日もあなたの一方的な憐れみの中に私たちの歩みを導いてくださり感謝いたします。私たちは罪深く、それゆえに弱さと痛みの中に思い悩む時が多くあります。またもしかしたら自分は神に見捨てられているのではないか、そう思ってしまう時があるかもしれません。しかしあなたは確かにその場所におられて、慈しみ深いその御手の中で私たちのことを愛し、祝福しておられますから、心から感謝いたします。どうか、私たちが日ごとにその場所で、今自分が立っているこの場所で、ヤコブがベテルで主に与えられている信仰を告白したように、私たちもまた、主の深いお取り扱いを受け、祝福されているものとして、その信仰に生きるものとしてください。花の木キリスト教会のすべての歩みに、イエス様の恵みが注がれて、豊かに祝福されますように、このお祈りを、救い主、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。